取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ。
さあこの番組は
滑る玉順こと玉城順と、
むくまないアズアズの能見アズさんとそれから
はいアシスタントのシューピコと中修二の3人でお送りします。
はい、健康情報番組ということでですね、はい、沖縄のカフェむくみから、収録放送でお送りしておりましてですね、はい、FM 那覇から放送しておりますけれども、はい、私能見アズさん2週間ぶり
そうですね、2週間ぶり、
はい、2週間ぶりということ
で収録としたら1ヶ月ぶりぐらい。
そうですね、そうです。
今完全にこう何言うんだっけなみたいな顔をしながらねちょっと
話してますけど、まあ、今年2019年ですけれども、うん、はい、昨年スタートしたぐすラジ、うん、むくむあずあずですって紹介してたんですけど、うん、むくむあずあずですって言ってたら本当にむくむ機会が多くて、
う
ん、
そうね、
そう、思考は現実化するって言うじゃないですか、某、ね、有名な ね、
うね、うん、言葉はね、
そうです、うん、なのでもう私は今年はむくまない、
むくまない、
うん、
そうですね、心も体も健康で、うん、いけるアズアズということでいきたいと思います。
そうですね、ちょっと自分も滑るをちょっと今後考えましょうね、うん、
これキャラとしていいと思いますけどね。
何が何が
いいと思います。
受けたいし、受けたいし、
受けたいし、受けたいって言ってる人は大抵受けないから、まあ、ということでこんなね3人でお送りしたいと思いますけれども、はい、ぐすラジどんな番組でしょうか。玉ちゃんお願いします。
はい、ぐすラジオは健康情報番組ですね、
はい、
FM 那覇さんから、毎週月曜日15時、昼の3時ですねから、1時間ぐらいの番組でお送りしております。でこの番組は、カフェ先ほども言いましたがカフェむくみからお送りしていて、まあ沖縄県民ですね、基本的に那覇なのかな、那覇市民がですね、まあ、このラジオを聞いたら、まあ、健康になってって健康になったらむくみが減っちゃうよっていうようなラジオにしていきたいなと思ってやっております、はい、ワイワイガイガイやっております。
ワイワイガイガイ、ね、
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、普段はアーイというもう一人、うん、女の子のアシスタント、
はい、
いるんですが、うん、今日は、うん、どうしたんでしたっけ、
ね、
大丈夫かな
ですか ね、 ね、もう
この家族勢ぞろいでインフルエンザに、はい、なっちゃったそうで、う
ん、まあ、
流行ってますからね、
大変な時期ですね、
はい、うん、はい、ということでですね、うん、毎週テーマを決めてやっているんですけれども、
はい、
今回のテーマ、風邪予防でいきたいと思います、
はい
はいはい、必要としている方たくさんいると思いますので、
う
ん、
そうですね、
はいはい、でメッセージをですねぐすラジは募集しているんですけれども、はい、メールでお送りいただける方はこちらにお願いします。お願いします、シューピー。
はい、メールアドレスですね、耳ぐすいラジオ専用メールアドレスです。ぐすラジ .780@gmail.com ですね。もう一度言います、ぐすラジ .780@gmail.com となっています。よろしくお願いします。
はい、そして、
はい、よろしくお願いします。
これライブ配信もしてますね、玉ちゃん。
はい、これフェイスブックページの、耳ぐすラジオっていうフェイスブックページからライブ配信しております。あとですね、こちらフェイス、にコメ、フェイスブックライブにコメントしていただいても構いませんし、てかしてほしいし、今最近ツイッターをねちょっとずつ始めて、最近、フォロワー11人に、まあ、なってちょっとずつ増えていきたいなって思いますので、はい、よろしければツイッターのフォローもお願いします。
はい、
あとですね、まあ、どっかにメッセージください。
適当で、ライブ配信どこから見たらいいかわからないっていう方も結構いたりするので、ぐすラジのフェイスブックページってどうやって見たらいいのっていうところも教えていただけますか。
はい、ぐすラジのフェイスブックページですよね。フェイスブックページですよね。
そうです、はい。
フェイスブックっていう SNS がありますけども、そのフェイスブックからですね、検索で耳ぐすいラジオ、ぐすラジと検索していただけると、この耳ぐすいラジオのフェイスブックページが出ます。でこのそれにいいねしていただけると、ライブ配信した時にこう流れますのでチェックしてください。だいたい、水曜日、各週の水曜日の6時半から2本撮りしておりますので、まあ、生で見たいっていう方は、18時半からも予定入れずにご飯食べながら
入ってやっぱりこう生でね、いろいろコメントやり取りしながら、
う
ん、質問とかも受けた方が、
そうですね、リアルタイムでやった方が面白いですね。
いろんな疑問とか健康をどう守ったらいいかっていうのも分かっていけると思うので、うん、ぜひお待ちしています。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日は風邪予防ということで、この後お話を進めていきたいと思いますので、ここで一旦 CM です。
はい、
あなたの夢を叶えるラジオ、 るむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ、
はい、
はい、
というわけで今日のテーマは風邪予防ですね。まあ風邪っていうのもいろいろね、あの総称で体調不良とかね、うんうん、含めて風邪ということで、はい、今日は話したいと思いますけども、
うんうんうんうん、
まあ絶賛
風邪引き中、これ声聞いてわかりますか、シューピー、
あーどうもな、シューピーです。
これわかりにくいな、シューピーもともと低いからな、
そう、
確かに確かに
バレにくいではあるんですよね、うん、ただすっごい鼻声 で、
そ う、
で、ね、
そう、鼻声は鼻声かも、確かに、ね、
なんか奥にかかる感じがめっちゃある、
はい、すごい聞いてるから聞きづらいと思って、たまにずっと鼻水を吸ってる入ってきたら自分だと思って
ます、その瞬間頑張って切りますから、ね、頑張って
でも多分聞いてる方の中にも風邪引いてるとか、うん、体調症が悪い方すごいこの時期多いと思うんですよね。
そうですね。まあ、あの1月から絶賛、はい、全員
バタバタバタバタ倒れてますよね。
カーリバンコに倒れてますよね、はい、なんとかギリギリこうカーリバンコだからいいけどみんなこの健康情報番組やってるのにみんな倒れるっていうね。
まあでも熱が出たりとかね、そういうのも体にとっては意味がありますからね。
そうね、守るためにね、
はい、
うん、ね、まあまあ健康がいいけどね。熱出ないから楽だよね。
うん。
ついですよ、
うん、
正直。
シューピーはこうどうですか、ね、風邪ひいてみて。
風邪ひいて
どうっていう聞くのもおか
し
い。逆になんかこう対策してますか、風邪ひいちゃってどうですか。
対策ですね。うん、でもなるあの最近自分朝起きて体温すごい低いと活動しにくいのがすごいやって。
はいはいはいはいはい。
なるべくこの寝る前と起きた時のこの体温差が出ないように、う
ん、はい、
極力室温とか、うん、その寝る時の環境を整えるようにっていう、まあ、その配慮はしてます、ね、
そのでもあの体温が低かったら活動しづらいっていうその感覚ってすごく大事ですよね、
うんうん、でも本当にあるんですよ、やっぱそれで、うんうんうん、すごくそれでスムーズに、はい、仕事場に乗り切る時と、うんうん、そうでない時の差がすごいので、
あ、なるほどね、
はい、だから結構そこは今最近気をつけてます、ね、
うんうんうん、
この寒い時期なので、
うんうんうんうん、でも体温っていう本当に大事で、私、うん、温活の講師とかもやってるので、
うん、
ま、そうなんですよ、あの体温、うん、何度ですか平均体温。
36.6
度ぐらい、はい、玉順は、
うん、仕事したら37度になるかな、
うんうんうん、で結構あの朝一起きる前の体温を測ってくださいってよく言うんですけど、
あ、はいはい、
目指せ平均体温37度って言ってるんです。
おお、
うん、そうでやっぱり37度、うん、で37度昼間ね、うん、で私も絶好調、うん、絶好調で、
うん、
すげえいいモチベーションいい状態だなっていう時測ると 37.3 とか4とかあったりとかするんですよ、うん、で
37.3 すごいね。
そうなんか、
だって35度の平熱の人からしたらさ完全に微熱だよね。
いや、でも熱いっすよね。
面白いよね。
そう、でもそれぐらい体温が高いって大事で、実はなんかこう今の日本人の平均体温ってもう大体どれぐらいだと思いますか、リスナーさんもよくちょっと考えてほしいんですけど、
日本人、
じゃあ1分間のシンキングタイム
1分もいらない、
その間リスナーどうする、
いらない、ちょっと考えてもらうみたいな、
あ、みんなで、
みんなね、
もう今この時間で多分考え終わってるから、
あ、考えてる、あ、オッケーオッケー、じゃあ36度ぐらい、
6度ぐらい、
ぴったしぐらい、
6度3分ぐらい、
はい、6度3分ぐらい、うん、これあの2008年 の、 あの体温計を作ってる会社の調査なんですけど、うん、10年前でちょっと古いんですけど、うん、36.1 度って
言
いました、10年前
ってことは、うん、俺の勝ちだね、
あ、勝ちだ、
勝ちとか負けとか
どの勝負だったんですか、
シューピーこと
は、まあね、
おごりね、びっくりドンキーおごりね、
びっくりドンキーで、
びっくりドンキーで、
オッケーオッケー、
そう 36.1 度
あ、
で体温に関する10年前、体温に関する調査ってあまり世の中たくさんあるわけじゃなくて、うん、やっぱちょっとデータが少ないんですけど、
うん、
10年前でそのデータが出てるんですよね、ということは今はおそらくもっと下がってるかも、
そうですね、下がってそうですね、10年前ってだって2008年とかですね、
そう
9年か、
うん、
絶対下がってますよね、
下がってると思う、35度台、
まあ、絶対ってこう決めつけちゃうんだけど、まあね、なんか下がってそうですよね、
そう、うん、でも実はだからまあ 36.5 度あると、うん、なんか大体健康だよねみたいなイメージがあるじゃないですか、
うん、
だけど実は、うん、じゃあ50、60年前の平均体温って何度だったか知ってますか、
50、60年前、
そう、まあ、生まれてないですけどね、うちら、
うん、その言い方だとそんなに変わらないって感じですか、
どっちだと思いますか、
ああどうだろう、
どうかな、
6度、
いや意外と変わんないみたいな、
この意外と変わんない、
この流れで、この流れ
で、 この流れで意外と変わんないみたいな、
実はですね、36.8 度プラスマイナス 0.34 度とかって言われてるんです、
うん、
要は平均体温が
相当違う、
平均体
6.8度
プラスマイナス 0.34 度って言われてるので、平均体温が高い人だと 37.2 度あるんですよ、
560年前ってことだよね、あずぐらいね今のね。
そうですそうです、というと今の平均体温 36.1 度でしょ、この50年で日本人の平均体温ってまさかの1度も下がってるんですよ。
すごいですね。
そう、
じゃあもう10年後35度みたいな。
やめて
そう、
やばいですね。
20年後34度
だってあれですよ、35度ってさ、一番35度台とか低くなればなるほどがん細胞が増殖しやすいとか、
そういうのね、研究でも
いろいろ出てますからね、だから変な話、体の不調とかが出てくるのって多いじゃないですか、よく分かんない病気とか、もう変な話、こんだけ1度50年で下がってれば、昔なかった病気が増えたりとか、なんかこう、いろんな調子が悪い人が増えるのはまあ当たり前、
でもおのずとがんは増えますもんね。
増えます増えます、まあ、これだけが原因、体温だけが原因じゃないですけど ね、まあ、一つの要因として、
相関ってあのこう低ければ、ね、なりやすいとかっていうのを考えるとね、
はい、
まあ、風邪も今そうですよね、
引きやすい人が増えているとかね、インフルエンザもいろいろね、みんなかかるしね、まあいろいろありますけど、
ね、
そうなのでシューピーみたいにこう体温を意識するっていうのはとっても大事だと思います。
大事ですね、
はい、
湿度と温度とね、
はい、そうですね、
湿度もね、
湿度は、ね、はい、
加湿器鍛えたりね、
あ、そうですね、
大事ですね、
はい、
沖縄難しいですね、この加湿器の、
そう、
カビるし、
そうだね、
ね、ですね、
そうですね、
その辺難しいですよね、あの内地だったら大体乾燥 ね、東京とか行った瞬間に肌がカピカピするじゃないですか、
すごい乾燥度合いだと思う、
だから、ね、確実に加湿器炊きまくりますけど、
沖縄はちょっと
沖縄難しいですね、あのこの 体温計じゃなくて、なんだっけ、気温計じゃなくて
湿度 湿度計
みたいなのね、置いてうまく管理した方がいいですよね、意外とね、
まあ、難しいけどね、
加湿器じゃねえや、除湿器やりすぎてる家とかもありますからね、
ああそれ使いすぎて乾燥したったりとかするってことか、
だからうまくね、
確かにね、
パーセンテージ見ないといけないですよね、
でも乾燥してるなと思ったら加湿器つけるとかね、やっぱりなんかあんまりなんかこう、まあ、これ私の感覚ですけど、そういう視覚的なものとか知識ばっかりじゃなくて、この自分の体の感覚をしっかり使うっていうのが意外に大事だったりするなって、今日は乾燥しててなんか良くないから加湿器つけようとか、自分の今日はちょっと微妙な、ちょっとなんか良くないなと思ったら加湿器つけるとか、そういう人それぞれ感覚ってまあもちろん違うし、目で見ないと判断できないようになっちゃうと、結局頭ばっかり使ってデータがないと行動に移せないってなっちゃうのがやっぱちょっとなんかもったいないかなって思ったりするので、
そうですね、まあ、そのなんか、あ、まあ、それもあるけど、なんかもう分かんない人いるよね、そもそも分かんない人、
あ、自分の体の感覚がっていうことですよね、
そうそうそう、
だからもうなんか多少なんかそういう人を見てもいいのかなと思う、
そういう人
全然分かんない人、なんか体調がいいのか悪いのか分かんないけど、
うん、
何、 この温度がいいとか、この人がいいって分かんない人とか、
なるほどなるほど、そうですね、
あ、なんか増えてる、あ、増えてるっていうのはその主観だからあれなんだけど、そういうなんか、え、今の体どうなってるのみたいなの分かんない人、
そういう人は目で見て、
もうなんかね、でもいいかなと思うんですよね、
確かに、
気づけるとこまでいけたらいいけどね、
あ、さあ、そっか、体の仕事、体のその専門家でそういう仕事をしてるから分かるっていう話かな、
そう、なんか気にしてて、ね、あ、変わってるみたいな、なんか分かんないけどね、
確かに確かに、
まあ、女性だったらお肌とか、まあ、そういうなんかその化粧のりとか分かんないですけど、なんかそういうのがあるのかもしれないですけど、やっぱね、なんかその気づける人は気づけた方がいい、気づけない人
は、そうですね、気づかないですもんね、
置いといてもいいかなと思うんですけど、まあ、まあね、頼りすぎても微妙だけどね、この塩梅がね、
まあ、
うまく使えるよね、
でも答え合わせになりますからね、やっぱね、見て、あ、乾燥してるってこんな感じなんだとかね、じゃあ自分の体ってどうかなとかね、見る、確認する習慣をつけるっていうのはすごく大事かも、
いいかもね、
確
かに、武井壮さんとかね、
聞きましたよ、分かる、ね、分かるとか、武井壮さんって、
武井壮さんって走る、
分かる分かる、
走るとかもあれか、百獣の王、
百獣の王ね、
人とかね、もう全部こう管理して自分が一番寝やすい温度とか湿度とか、なんかもう全部計算、あの、ね、測って全部データ取ってやっ、まあ、自分の体にとってね、人の体じゃなくて、っていうのを、まあ、みんなやるにはちょっと大変だけど、まあ、多少こうね、あ、これぐらい寝やすいなとかね、次の日の朝いいなとかね、なんか乾燥しすぎてるとなんか朝口が、みたいな、
あ、
みたいな、あの声が出ませんみたいな、なるから、
ガサガサでね、
ガサガサでね、そういうのとか気をつけないといけないですからね、というわけで CM 行こうかなと思ったんですけど、
はい、
この後 いいですかね、週待望の、
あ、この鼻声でですか、
鼻声で鼻声でいいかなみたいな、
この鼻声でやりますか、
うん、癒しの時間をお届けします。
そうですね、はい、というわけで、
そうですね、じゃあ
一旦 CM 後に、はい、シューピーのお楽しみに。
シューピーのマンスリーポエム、さあこの時間がやってまいりました、いつも、体のむくみ取りということでテーマトークをお届けしていますが、その合間に、まあ、心のむくみを取るという意味で一ついつも詩を紹介させていただいています。今日も一つそのテーマの下で、詩を紹介していきたいと思います。今日はテーマ変わらない心。昨日まで普通にあったものが今日なくなってしまっても、あなたを支える人がいる、あなたを愛する人がいる、あなたに一番似合うのは殻にこもらない自分らしさを身につけて心の底から笑っているその姿、殻を破って自分を大きく変えられたこと、人として成長し続けること、変わらない心よいつまでもというテーマですね、この詩を読ませていただきました、まあこの詩はですね、まあ、この詩を書いた方なんですけど、この方の、まあ、ある大事な方がいてですね、その方のために一つ詩を書いたようです。もともと人に外に向ける顔がもともと自分にとって全くこういつもの自分と違うようなものだったりというところで殻にこもることが多かったんですけど、いろんな関わりの中で自分を出せるようになってきて、それが自分を変えるきっかけになってすごく成長し続けている方ではあるけども、それが突然支えになっていた人がいなくなった時に自分はどうなってしまうんだろうと不安になることが今後あると思うんですけど、そういうことがあってもあなたには支える人がいて愛する人がいて、そうやって自分の真の強い一番強い心をいつまでも持っていたら今後も成長し続けて頑張っていけるんじゃないかなということでこの詩を送っているそうです。
はい、なんか今日の詩しみるな
タイミングかもしれないですね。
そうですね。
あずあずが泣くかもしれないですね。
泣かないよ。
泣いちゃう
かもしれない。私泣き虫だけど。
泣いちゃうかもしれない。すぐ泣いちゃうから、ね。
え？
そうなんだ。なんだそれ。初めて聞いた。
私泣き虫なの。
ええー。
そう意外、
うん？いつも笑ってるイメージしかない。
影でね。
自分大体映画で泣くから。
ああ。
はい、はい。というわけでシューピーの、
マンスリーポエムでした。
はい。
どうしたどうした。
いやちょっとね、
はい、いやでも今、まあ、あの泣くっていう話ありましたけど、
うん、
あのストレス発散に泣くってすごい大事じゃないですか、
うん、めちゃくちゃいいです ね
そうそう、うんうん、でなんかこう免疫が下がったりするのもやっぱりストレスってすごく関係があったりするから、
うん、
私だから泣くってすごいいいことだなと思うんですよね。
うん、
大事ですね。あ、うん、ね、溜まったものをね、
うん、
流してくれるしね、
映画でもいいしね、別に泣くのね、
うん、いいですね、うん、映画行きたいな。 いいですね。流すの大事ですね。風とかで ね全部流す方が大事。
あ、そうだそう
だ、風に治るか分かんないけどね、うん、風の時にはまあ安静しろと思いますけど、
うん、まあまあまあ
映画でいいですよね。
うんうん、本当そういう風にね、うん、まあ、なかなか具体的な対策が今ね、過失ストレスためないっていうのはちょっと出てきましたけど、
あ、そうですね、
うん、ね、
うん、あ、そうか、今日のテーマ風邪予防ですからね。
そうです、それ忘れないで
そうかっつって
そうか
っつって戻ってきましたね、
うん、
今ね
戻ってきてね、そうそう、はい、うん、でもなんか個人的にはさっき体温の話も出ましたけど、はい、あの風邪予防にもそうだし、もし風邪かかった時でも、うん、あの入浴、うん、するのを個人的にはおすすめしてます。
うん、うん、
汗かいて、
汗かいて、あと体温をちゃんと上げる、
うん、
で、あの熱をが出ると特になんかお子さんがいる方とかは、うん、心配になるじゃないですか、
うん、
私も4歳と2歳の娘が2人いるので、うん、あの病院行ったりするとやっぱり病院の先生から解熱剤もらうんですよ必ず、
うん、
お家に解熱剤ありますかって聞かれるの、
うん、
でいつもあのないんですけどありますって言うんですけど、
うん、
そうそうそう、それにはまあ理由があって、うん、なんかこう、まあ、ママもそうですけど病院から出された薬は必ず飲まないといけないってやっぱり思っちゃうじゃないですか、
うん、
解熱剤出しときますねって言われたら、うん、例えばある程度熱が上がったら飲んだ方がいいのかなとか、
うん、
どれぐらいになったら飲ませた方がいいのかなとか、
うん、
なんかそこの辺ってすごい曖昧だったりとかするんですけど、やっぱ熱が出るのってちゃんと意味があるじゃないですか、
うんうん、そうですよね、守るためですからね、うん、
はい、
うん、
であれって風邪体の中に入ってきた、
うん、
ウイルスとか菌とかを殺す、うん、それと戦うために熱が結局出てるわけですよね、
うん、
でそれをなんかこう解熱剤でむやみやたらとこう下げてしまうと、
うん、
体がこう戦う機能がなかなかうまく働かなくなって、うん、働かない、戦ってくれないから、
うん、
解熱剤切れてる間に、あ、解熱剤が使われてる間に何が起こってるかというと、体の中ではウイルスバーンみたいな、
バーンみたいな、ね、
解熱剤切れると熱ドーンみたいな、
ドーンみたい
な、なんでまた解熱剤飲んで下がってちょっと楽になったと思えば熱バーンみたいな、
バーンみたいなね、
で長引くっていう方がね、
効果多めな感じで、
結構そうそうまあまあまあまあ結構いるなっていうのがやっぱりちょっと印象で、そうそう、だからなんかこう、まあ、私の個人的なその解熱剤を飲ますか飲ませないかのこの判断なんですけど、まず水分が取れてるか、あとは睡眠が取れる状態かっていうところがまず一番。食欲に関してはあの体力温存でそんなにガツガツ食べない方がいい時もあったりするので、まずはこの2つを一番大事にしてますね。それが大丈夫で本人がある程度あのちゃんと元気だったら解熱剤は基本的には40度あっても使わなかったし、
うん、42とかね、そこまでいくとちょっ と,、ね、
ょっと、でも40度ぐらいだったら、
まだね、
本人の様子見て大丈夫そうだったら基本は使わない、
うん、
あとはなんかこう風が長引くと体力的になかなか眠れなくてしんどかったりとか、
うん、
子供を見てて、あ、なんか体力が追いついてないな、熱が高いけどって言った時には、うん、そういう時はやっぱり解熱で使ってあげて、
うん、
一旦楽な状態にして睡眠をちゃんと取らせてあげる、
うんうん、
それで回復力を助けたりするっていうその判断とかがこう自分でできるようになるといいのかなって、
うん、それがね、まあ、だからトライアンドエラーじゃないですけど、
そうですね、
様子見ないといけないですからね。
そうなんですよ、
ちょっと大変になるけどね、
うん、そうそう、でそういった時にやっぱり薬以外にちゃんと頼れる方法を持っとくっていうのがやっぱ大事だと思ってるんです、
うん、
それが私にとってこの、 あのアロマの講師もやってるんですけど、
うん、
まあ、アロマだって、
じゃあこのあとね、ちょっとそのアロマの話を、
はい、
シューピーとタマジュンで根掘り葉掘り、
あ、聞くと、
うん、根掘り葉掘り、
根掘り葉掘り、どうぞ
聞きたいと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい、 れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ。
さあこの番組は、カトレジーナ共和国スポンサー様と、健康追求沖縄健康追求ラボの提供でお送りしておりますね。はい、ちょっとスポンサーの方のご紹介もさせてください。
お願いします。
カトレジーナはですね、安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できるコミュニティということでですね、ロングドレスパーティーとか日本一早い浴衣パーティー、海外でパーティーをしたりとか、あとは得意を発信する個展イベントなどを行っています。他にも読書会やオンラインで市中水明の講座をやったり、オリジナルで、ブランドのプロデュース、それから共和国会議のもと企画運営などを、皆さんでやっているということでですね、はい、詳細はカトレジーナのインスタとかフェイスブックをぜひチェックしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
あと、もう一つ沖縄健康追求ラボでは、
はい、
オンラインコミュニティとして、まあ、ぼちぼちね、健康に興味ある人のために配信したりとか、まあ、耳ぐすいラジオ、もともとねラボからの、沖縄健康追求ラボからの、まあ、企画で始まってます、うん、っていうのがにちょこちょこオフラインオンラインちょこちょこやってますので、うん、よかったら月1000円払って入ってください。
はい、
はい、で、まあね、
はい、
まあ、予防っていろいろありましたけど、
まあ、今日のテーマですね、風邪予防ですけどね、
はい、アロマ得意だからね、はい、ちょっとねほりはほりね、
ねほりはほりそう、なんて言うんですかね、講師とかをやってると何がわからないか、だんだんやっぱりわからなくなってきたりするんですよね。一般的にアロマテラピーってどういう認識があるのかとか、うん、その辺も含めて、
うん、すごい専門家あるある的なのが、
うん、
あれですね。すごい、
いやですよですよ、ね、うん、人それぞれやっぱりアロマって知ってるし、最近やっぱりどこでも手に入るじゃないですか、うん、雑貨屋さんでも手に入るし、うん、アロマっていいよねっていうのはだんだんだんだん浸透してきてるんですけど、うん、やっぱり人によって全然知識がバラバラだったりとか、
はい
はい、あとはその検定とかも1級2級とか簡単に取れる検定もあるんですけど、うん、それだけじゃなかなかこう実践できなかったり、
う
ん、なんかこう、
う
ん、
ね、
そうですね、
で、ネット、民間資格がいっぱいありますよね。
そうなんですよ、うん、で協会によっても反こうなんかこう方向性というかやり方とか大事にしているものがやっぱ違ったりするので、それがネット上に溢れてて調べても何が正しいのか分からなかったりするんですよね。
難しいですね。
はい、で基本的に私が教えてたりお勉強してたりするものは、その成分とかがしっかり調べられてて、ちょっと理論に基づいたというか、でなんかどういうリスクがあるのかとかっていうのもしっかりお伝えしながら、アロマの使い方をこう生活に取り入れてもらってたりするんですけど、なのでお薬、さっきねちょっと前に言ったように、お薬以外に頼るべきものが手元にあるかないかで、どれぐらいこの自分の体調の様子を見れるかとか、なんかそういう管理面も変わってきたりするので、
はい、というわけでね、ヤホリハオリね、ちょっと今、はい、今日休憩しすぎてんな自分って気づいた。
そうそうそう、全然だから
ね。あ、すごい、あ、そうだなって思いながらめっちゃ聞いてるんですよ。ちょっと今リスナーになってて、あ、危ねえと思って。
聞いてくれ聞いてくれ、ヤホリハオリ聞いてるのに聞いてくれないから。
そうそう、シューピー具合悪いのに自分聞かなかったら誰も聞かねえな。
そうそうそう、誰も聞いてくれないけど、
でも自分もでもアロマってやっぱ新鮮なんですよ。なんかこうやっぱり分からないことが多いし、でもやっぱそのさっき言ったように体調悪いってなった時に、自分だったらもう病院に勤めてるから、薬とかいろんなもの手段あるけど、やっぱそれ以外で身の回りのもので選ぶ手段がいっぱいあれば、
ある方が ね選択肢が増えた方がいいですね。
そうそうそうそう、そのがやっぱね、まあ、みんなにとってもいいでしょうね。
あ、そうだ、この間、タマジュンね、自分ですね、体調不良になった時に、アザーズに作ってもらったんですよ、
アロマのこの風ブレンドをね。
そう、
あ、どうでしたか。
いい感じ、
体感としていい感
じ。最初ね、もう超具合悪すぎて、その時死にかけるって一歩手前ぐらいだった。もう死にかける直前だったんだけど、作ってもらって鼻分かんなかったのね、
嗅覚ではね。
そうそうそう、で、まあ、とりあえず塗りたくったりして、まあ、そう終えて、今も まだ残ってるんだけど、つけてて鼻分かるじゃん今は、気持ちいいね。あ、シンプルにそれしかないんだけどさ、
これ調合ってなんか 症状によって変えるんですか。
変えます変えます、で、アロマって、まあ、エッセンシャルオイルとか精油とかって言ったりするんですけど、よくちっちゃい瓶に入って売ってるじゃん、言ってるの見たことありますか、雑貨屋さんとかにもあるんですけど、あれって一体何かっていうと、植物に匂いの分子、香りの成分の元になる分子が だけを抽出したものが、うん、まあ、今手元にあるんですけど、うん、アロマエッセンシャルオイルっていう、うん、まあ、今風邪予防に毎回持ち歩いてるんですけど、うん、そうなので植物 の、 あの香りの成分がここにギュッと濃縮されてるっていうような感じ、
うんうん、
まあ、なんかちょっとイメージで言うと、うん、あのケーキを食べた時にミントとかついてますよね、うん、ミントの葉っぱとかがちょこっと乗せられてたりするでしょ、はいはいはい、緑のやつ、うんうんうん、あれを触ってこうやってちょっと擦ってみた時って手に匂い移りますよね、
うん
うんうんうん、
あの香りの成分を水蒸気とか水蒸気蒸留法とかっていうのでこう匂い成分だけを抽出したものをこう集めてるんです、うんうん、で植物って昔からいろんなことに使われてきてるじゃないですか、
うん、
ヨモギとかもそうだし、
そうですね、
ビワの葉とかもね、うんうん、で漢方の成分とかも全部生薬って植物です
よ、うん、そうですね、
そう植物ってすごい
豚とか使ってないですもんね使ってない、
豚が風邪にいいみたいなみたいな感じ
からね、
まあ、まあ、
そうです植物ね、
もう滑ってるよね、
完璧にちゃんと持ってってくれたから大丈夫、もう今安心した、
安心して
やって
くれた
みたいな、良かった
良かった、ヒヤヒヤ
しなくて
全然あの安定、今安定、
何言ってるんだろうと思ったけどそうそうそう豚じゃないですよ ね、
ね、
そうそうそう
植物ね、
植物、うん、でやっぱすごいいろんな形で昔から使われてるんですけど、うん、まあ、同じですよね、植物のいろんな成分がここに含まれてます、
うん、
で、
うん、
あのそういうものを使って体調管理にいろいろ役立てるっていうような感じ、
うんうんうん、今何持ってるの、
これね、ユーカリラディアータっていう、
ユーカリアリアータ、
ユーカリラディアータ、
ラディアータ、
ユーカリラディアータっていう、ユーカリ の、 ラ、うん、あのラディアータっていうあの名前の、ユーカリにもいろいろあるんですよ、ユーカリレモンとか、
うん、
ユーカリグロブルスとか、
うん、
あのいろんなのがあるんですけど、
カタカナだね、みんなね、
まあ、うん、そうですね、う
ん、覚えにくいね、
まあまあまあまあ、
うん、すごいなと思って、
体 の、 あの筋肉とかも よっぽどそうだと思うんです
よ、ああそうね、うん、あれだよね、こう筋肉は全然覚えられるけど、うん、そっち覚えられない、
同じような感じです、ね、
同じ感じ、
ね、私もあの日本史の海外のなんか登場人物は覚えられないけど、うん、アロマは覚えられる、
うん、
みたいなね、
大事ね、
そうそうそう、日常生活でよく使ってるから覚えられるものなんですけど、うんうん、
ユーカリの種類なんです、ユーカリと何か混ざってる成
分、混ざってるわけではないです、
だけじゃない、ユーカリの種類です、
うん、そうですそうです、でなんか植物ってやっぱりその品種が違ったり、例えばですけど、うんうん、じゃあ玉順、あ兄弟いますか、
いません、
兄弟いますか
一人っ子二人
残念、一人っ子なんだ、
話ができない、
で私ね弟がいるんですよ、
あよかった、言って、
弟がいるわけ、うん、弟がいるんですけど、うん、同じ農民だけど、うん、
あ
農民あずさと、うんうん、その私の弟の農民くんと、うん、まあ、うんうん、違いますよね、
うん、
同じ農民でも違うじゃないですか、
うん、
それと同じ感じ、植物も同じ、例えばユーカリ科っていう、ユーカリ科、うん、あのそういうね、うん、同じ部類の植物なんだけど、うん、品種とかが何かいろいろ、あと土地が違えば、
うん、
その植物も変わるし、
うん、
結果それそういう違うものから取れた、うん、精油アロマっていうのは成分分析すると違うものになるんです、
う
んうん、親は一緒だけど、だからちょっと ちょっと違うみたいな感じ
ですね、っていうような感覚、
うん、
で物はいっぱいいろんなのがある、
うんうん、
という
っていうのが今ユーカリラディアータ、
ラディアータ、あのあの有名なラベンダーもいろんなラベンダーがあるんですよ、
う
ん
うん、ラベンダーレモンみたいな、
あ、ユーカリレモンはあるけど、ああラベンダーレモンはないと思います。
なんレモンなんか大体みんなに混ざるんじゃないんだ、
しかも混ざってないから、
混ざってないんだ、
そうなんです、そうそう、
そうか
混ざってるわけじゃないの、
そういう
のでラベンダーっていうのにも
純粋なのね、
そうでもラベンダーって品種いっぱいあるでしょ、
うん、
え例えばお花屋さん行ってもさ、
うん、
なんか例えばねバラでもいろんなバラってないっけ、うん
う
ん、
あるあるある
あるでしょ、なんか、うん
うん、なんかある、
あるでしょ、
うんうん、色違いってこと
だよね、色違いがあったりとか、
うんうん、あるある、
同じ品種でもさ、
うん、
違ったりするでしょ、それと全く同じで、うん、ラベンダーにもいろんなラベンダーがある、
う
ん、
あそれをね一個一個、
そうです、
そういうことね、
そうなのでなんかラベンダーって癒しよねとかって選ぶじゃないですか、
うんうん、
だけど癒しじゃない、癒し系じゃないラベンダーもあったりするんですよ、
あそういうことですね、
で玉潤のその風ブレンドを作ってあげた風ブレンドには、はいはい、癒しじゃないあのラベンダーが入ってます、
あそうなんですね、
そうあの巨炭作用って言って炭とかそういうあのこういうものを排出したりする成分、それが得意な成分が入ってるラベンダーがあって、それをブレンドしてます、
あそうなんですね、
うん、そういう風になんかこうその精油の、うん 成分によって、うん、こう得意分野とかどんな風に体に影響があるっていうのが科学的にも分かってて、うん、それに応じてどれをこう選んでブレンドして作るかっていうのを、うん、こう処方っていう言い方は良くないですけど、うん、ブレンドして作ってもらって渡してるっていう、うん、なので例えばちょっと喉がおかしいなとか、うん、なんかちょっと鼻ムズムズしてきたなとかっていうタイミングで、うん、あのそういうのを塗ると、うん、まあ、もちろん免疫を刺激したりするものもあるし、うん、こういうウイルス抗ウイルス作用とか、うん、ウイルスとか菌とかと戦えるのを助けてくれるようなのが得意な精油を入れたりとか、うん、そういう感じでそういうちょっとした時に使ってあげると、うん、まあ、お薬とか頼ったり病院に行かなくちゃいけなくなる前に、うん、悪くなる前に収まったりとかするっていうことが自分でできるようになったりします。
そうなんですね。なんかあれね、よもぎを直接塗るのは大変だから、
うんうん、
まあ、エッセンシャルオイルみたいなね、
うんうん、そうですね、
ね、毎回毎回ね、その植物全部ラベンダーのなんとかみたいな、なんてやってこれ塗ればいいやみたいなのはね、効果的にあるかもしれないけども大変ですと、
はい、
っていうことなのかな。
ちょっと、
まあ、でもそう、でも昔の人は多分そういう風に、
うん、すりつぶして生活の知恵として薬草みたいな ね、うん、そうだと思います。
っていうのがね、
うん、
っていうのがなったもんですもんね、最終的にね、商品化っていうかね、
うんうん、そうですね、
すごいですね。よく考えます
ね、まあ、いろんな歴史がありますけどね。そうそうそう、すごいと思うだから、うん、
ちょっと外れかもしれないですけど、うん、沖縄ってなんか薬草が多いっていうじゃないですか。
そうそう、
あれ関係のアロマっていうのもやっぱあるんですか。
あの沖縄県産のアロマもいっぱいあります、うん、月桃とか。
あ、
私ね、県産の精油はね全然持ってないんですけど、うん、なんかおいおいちょっといろいろ持って使ってみたりとかしたいなとは思ってて。そうなんですよ、
ね、あ、そうなんですね。あ、今度薬草の先生呼びたいですね。
あ、聞きたい。うん、そうそう、沖縄面白い薬草いっぱいあるって、
よく話聞くけど、うん、でもね、
知り合いにすごい方がいて、
うん、へえ、
超薬草な
人
方がいらっしゃる。話聞いてでもよく分かんないの、すごすぎてね。
へえ、直接聞いてみたいです。
うん、全部なんかそこら中のやつ食べれるって。
へえ、
薬草だから。
なるほど、
うん、沖縄すごいよって言って、花市の人で、だからその企業に呼ばれてきた人なんですけど、
うんうんうん、沖縄なんて本当薬草の宝庫なぐらいいろんなものがあるって、ハーブすごいですらしいですから ね、
聞きたいですね、
うん、あ、ぜひ今度呼びましょう、
来てくれるかな、呼んでみよう、
いいと思
う。
いい
と思います。というわけで、はい、ちょっと一旦 CM 挟みますかね。
はい、
はい、
むくみ取り耳くすいラジオ、
くすラジ。
この番組は滑る
どこまでいるんだ。たまじゅんこと、たましのじゅんと、
あずさことのほみあずさと、
はい、アシスタントのシューピーですね。
はい、で普段のアシスタントのアイは今日はインフルエンザでお休みでございます。
お休みです。というわけで今日風邪予防ということで、はい、まあ、体温だったりとかね、うんうん、あとまあ湿度の話とか、はい、でアズアズが得意なアロマの話とかして進んできましたけども、うん、まあ、まず前提としてね、うん、菌を入れないとかね、うん、まあ、手洗いうがいっていうのはね、うん、ベースとしてね、うんうん、いろいろやってもらえたらなって思いますけども、意外とその辺ができてなかったりする方もやっぱいるのかなと思いますし、
うんうんうんうん、
ね、あと人に接触するとかね、
うんうん、
ま、何マスクは、まあ、予防にはならないですからね
って言いますよね、やっぱり、ね、
あ、人には
あ、うつさない予防にはなるけどなるからね、ということね、
うんうんうん、なので、まあ、そういうのうまくね使いながらかなと思いますけども、うん、
はい、
ね、うん、シュービーどんなんですか、大丈夫ですか、元気になってきました。
あ、徐々に一応喋ってたら
これ多分あれだよね、ちょっとまあ頑張ってこうなってるだけで後から来るタイプかな、みたいな、
後から、後からなんか来るタイプですけど、うんうん、今は全然大丈夫、
大丈夫、よかった。
仕事してるとね、やっぱり調子良くなってくると一緒です、
うん、あ、よかったね、はい、昨日どんな感じだったの。
昨日ですね、くしゃみが止まんないのと、うん、鼻にティッシュ詰めながらやってました。
あ、なんとかね、
なんとか、
なんとかね、
さらさらした鼻水
で、あ、そうだってやつ、ね、油断したら口まで垂れるやつね。
そう、垂れです。もう完全に、ね、アレルギー性とかあんな感じ
で、うん、
シャー出てくる感じの良くないやつだったので、うん、本当に体調管理
大事ですね。
自分も思います、気をつけても。なんか部屋とかも、うん、お家にいるとなんかこうずっと閉め切っちゃったりする癖があったりとかして、
うんうんうん、
なんかああいうところも結局さっき言った気温室温いろんな、まあ、空気の環境だったりっていうところの、まあ、循環少し作らないと、やっぱそういうなんかね、体調崩しやすい環境になってたりする時あるので、
うん、
そこなるべく
空気の入れ替え、
はい、大事ですね。
気をつけた方がいいなと思います、
うん、でも疲れてる時ってなんかそこに頭が回らなかったりしません？
そうなんですよね、本当に、ね、もうルーチンでやってとりあえず最小限にして、
うんうん、
それで終わっちゃおうみたいな、なんかこう、
うん、
多くて、
ね、
はい、
でもそれが積み重なるとね、うん、この何体の、うん、さっきやる前にね、ラジオする前にあずあずと話したけど、はい、うん、なんタル理論っていうか、なんですか、うんうん、コップ理論っていうか、うんうん、まあ、名前はいいけど、
うん、
その大体痛みが出たりとか、うんうん、風邪症状が出たりとか、うん、なんか不調が来た時って、うん、いきなり来るものじゃなくて、うん、まあ、この満タンになるまでこう徐々に溜まってって、
うん、
満タンになった瞬間に症状として出たりするものなので、
うん、
だからまあ日々の積み重ねですよね、基本はね、
うん、ま
あ、その菌とかっていうのは多少あれだけど、うん、菌を跳ね返せるようなもともとの体があれば、まあ、かかってなかった可能性もあるし、
うん、
そのね、こう樽をいかに出ないかっていうのも大事だと、
うんうんうん、
っていうわけでね、日々の管理をね、まあ、なかなか、まあ、この3人ですね、
はい、
常に何かして、まあ、趣味もね仕事も含めてね、うん、してしまうので、
う
ん、
そうですね、
まあ、休養も大事かなっていうのは、
ね、一番実感するのは睡眠不足になった時が一番風邪にかかりやすいですね。
ああ、そうですね。
なんかついこの間も、うん、てかつこの数日ちょっと風邪気味だったんですけど、うん、先週、
うん、
1週間睡眠不足が続いたんですよ、うん、
ああ、
うん、一頃ですね、
一頃
あ、もらってきたなみたいな、もう原因はもう完璧に睡眠不足、
うん、
でちょっと睡眠を多めに取るのを意識したら、うん、悪化せずに、うん、だんだんこう治ってきたっていう感じなんですけど、
うん
うん、もう
あからさまですね、
うん、全く自分一緒、
ね、なので一番はやっぱちゃんと睡眠をしっかり取るっていうのって意識した方がいいのかなっていうのが、
うん、そうですね、うん、あとまあ質ですね、
睡眠の質ね、
うん
うん、
長くてもね質悪いのって結局ね、
うん、
意味ないので、うん、質を取れるようなね、
うん、
いろんな環境を
整えたりとかね、
整えるの大事ですよね、
はい、
まあ、疲れをいかに次の日に残さないかっていうね、
うんうん、
そう大事ですね。なんかね、まあ、日本人って働きすぎじゃないですか、基本的に、
うん、
あ、日本人全員じゃないですけど、
うん、
最近フィリピンの方と英語を週2回ぐらい話すんですよ、
はい、
1時間ぐらい、
うん、
で、まあ、毎回ね、週末何したのみたいな、
うん、
でその先生は大体ね、テニスとかゴルフとかね、うん、趣味をね聞くんだけど、
はい、
うん、
仕事
いつ休んでんのってめっちゃ突っ込まれる。あと英語の会話に発展性がない。そうそう、でラジオやってきたんだみたいな、うん、ラジオは仕事でしょみたいな、
うん、
仕事だけど趣味だよみたいな、それは仕事でしょみたいな。
はいはいはい、その完璧に遊びっていう時間があるかないかっていう話
で、まあ、でもまあね、それは人それぞれの感覚なのであれですけど、まあこう気分転換というかね、そういう意味でもまあ大事なのかなっていうのは思いますよね。 というわけでね、はい、まあまあどこをね、うん、仕事しながら気分転換できる人もいるし、うん、まあ、うん、いろんなパターンがありますけど、根詰めすぎるとやっぱりきついから、はい、まあ、それにねリラックスしたりとか、うん、運動したりとかね、うん、栄養を取ったりとか睡眠を取ったりとか、はい、あるものうまく使ったりとか、はい、湿度温度を管理しながらね、うん、まあまあ皆さんもね、あの聞いてる方もね健康管理できたらなと思いますけども、うん、あとね7分ぐら
い
のんびり行きたいなと思います今日は、
はい、
うん、シューピーがそろそろ元気になってきてるけど、もう一本あの、うん、来週分ね、うん、この後収録するので、
う
ん、ちょっと元気になってもらわないといけないので、
はい、そうですよね、いや本当です、もともと知り上がりなんでね、
あ知り上がり、
元知り上がり
か、あ知り上がり、
知
り上がり、今何の、
知り上がり、あ何の話してるか
って、知り上がり、
知りって何かなみたいな、
あごめんなさい、あ言葉がチョイス間違えました、
あずが分かる言葉のチョイスしてる、
ね、あすいません、
右肩上がりみたいな、
右肩
上
がり、そう、そんな感じ、
ちょっと違う、
右肩上がりです、
グイーンっていう感じ、
そんな感じの
成長曲線と一緒だね、
いい感じで、ちょっとね、あの鼻声に負けじとちょっと声が出るようになってきたんで、
あいいですね、
ちょっとね出ていただきましたね、
う
ん、
そうですね、
来週のテーマどうしましょうか ね、
あそこですね、
うん、来週のテーマをね今考えようとしてますけども、うん、まあ、風邪とかね、うん、やったのでちょっとまた体らへんに戻ったりしますかね、
うん、
何がいいかな、何がですかね、
実際にリスナーさんはどういうのが知りたいのかっていうのもね、ちょっと聞きたかったりするけど、
ね、なかなかね、うん、まあ、今まであの腰痛とかね肩痛、うん、あとアロマの話とか、うん、風邪でしょ、うん、あと何話したっけ、
何話したかあんまり覚えてないから、ね、YouTube の YouTube の、 あの放送
を過去を振り返らなさすぎるみんな
そうですね、
本当過去振り返らないですからね、
どうかな、
全然覚えてないですよね、うん、
頭痛とかは、
あ頭痛やりましたね、
やったっけ、
やったよね、
やった気がする、
やったやった、
頭痛とか睡眠とかもやりましたよね、
うん、頭痛睡眠、あ子育て系もねちょこちょこやってる、
うん、うん、
逆になんか子育て系で質問とかないんですかお二人、
まあ、子育てしてないしね、
だからこそですよ、
あ、まあ、でも勝手に言ってくれるからね、
勝手に
勝手に言ってくれるからね、あ、まあ、質問出そうともいっぱいあるけど、うん、なんか当事者じゃないよね、
うん、当事者じゃないですね、
うん、患者さんの子供とかそういう人に対してはやるしね、
うんうんうんうん、
当事者じゃないからこの難しいところはありますよね、
あなかなか質問が出てこなかったりとかね、うん、すると思いますけれども、
ね、
うん、
そう
質問、
うん、でもタマジュンのほら、うん、いつも最初やってたデイなんだっけ、デイじゃないウィークリーマス、
ウィークリーマス
とか、うん、本に絡むようなことやったんじゃないですか、何か、
あテーマ、
テーマ、
テーマ、
テーマ、せっかくだから、
そういうこと、次のテーマ、
うん、
筋肉絡める系、
うん、
筋肉絡めたらもうすげえ体の足ばっかりじゃんね、
うん、何が知りたいかな私、
何が知りたい、あざあざ逆に何知りたい、アロマ今回ね、うん、アロマばっかだったから、
うん、まあ、全然話足りないけどねあとあのどうやったら安全に使えるかとか ね、うん、あのね、何を選んだらいいかとかっていうのも、まあ、あの話がちゃんとそこが大事だったりするので、うん、まあ、そういうのはノーミアズサ、うん、温活アロマとかで検索してもらったらいろいろ出てくるので、ね、調べてくださいっていう感じなんですけど、う
ん、ね、なんかライブ、うん、何音声とか出してんの、わざわざ、
あ音声はねあんまり出してないです、ね、
メルマガとかで、
メルマガも出してるし、
ね、メルマガ、
ブログとかフェイスブックとかでも情報発信してるので、
うん、
あれなんですけど、知りたいことか難しいですね、
難しいですね、うん、みんなね知らないから分かんないですもんね、
うん、でも筋膜について知りたいかも、
あ
よく言われてるけど筋膜リリースとか、
ね、あじゃあ筋膜について話しますか、
うん、筋膜って何って知りたいです、
あじゃあ来週は、
うん、
来週の放送は筋膜ら辺でお送りしたいと思います、はい、よろしくお願いします、
はいはい、この番組は、カトレジーナオンラインサロンの提供と、
沖縄健康追求ラボとあと最後でしたけど、はい、脳卒中肩麻痺専門サロン、はい、ティーグスイでお送りしました、
はい、
だけどねって言ったんですけどね、はい、あと2分あるんですよ、
ああなるほどなるほど、
うん、終わろうと感じてたんだけど終われない
あ終われない、あなるほどじゃあカトレジーナの紹介をさせてください、
はい、お願いします、
カトレジーナ共和国はですね安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できるコミュニティです、うん、ロングドレスパーティー、日本一早い浴衣パーティー、海外でパーティーを行ったり得意を発信する個展イベントなどを開催しています、うん、その他にも読書会やオンライン市中水明講座、それからオリジナルブランドプロデュースなどを通してですね共和国会議のもと企画運営をしています、こちらもですねぜひ詳細はカトレジーナのインスタとかですねフェイスブックをチェックしてください、
はい、あとこちらのラジオはですね、はい、耳薬ラジオはですね、うん、FM 那覇さんから、うん、毎週月曜日、はい、3時から、15時ですね、うん、からお送りしております、よければ、78.0 を合わせていただいて聞いてください、
うん、よくなくても聞いてください。
でですね、そのリアルタイムで聞けたらそれ嬉しいんですけど、はい、リアルタイムじゃなくても
いつでも聞けますよね、
ポッドキャストっていうね、今ハイテク機器があります、うん、あの iPhone は大体入ってますよね。
私は iPhone じゃないから分かんない、
うん、まあね、大体入ってます iPhone の人もね、はい、まあ、アプリ取ってもらえば聞けるし、はい、YouTube でも、うん、リミングスイラジオと検索していただけると、うん、いつでも聞けますので、うん、はい、音声だけの人はポッドキャスト、うん、画像動画もね、動画付きが見たいみたいなね、うんうんうん、方がいたら YouTube、
そしてアクアーズとシューピーとタマジュンの顔が知りたい方はぜひ YouTube がおすすめです。
YouTube、 そうですね、そうですね、3つ見れますからね、はい、だいたい Facebook ライブは3人見れないからね、2人ぐらいだから、ね、映
らないですね。
そうですね、
うん、今ちなみにちょっと実験で Twitter のライブ、
うん、配信もして
もうちょっとしてます。それはタマジュンを消してチューピーとアザーズで行ってますから、まあ、はいはい、とか見てください、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いしますね。
早いですね。でもね、あれですね、まあ広いテーマだから逆に難しかったりしますね、
絞れなくて、
うん、うん、そうですね、うん、
言いたいことがありすぎてね、うん、まあ、とりあえず寝ましょう。
そうですね、
睡眠を大事にしよう、
大事にし
ましょう、
はいはい、というわけで1時間ありがとうございました。
はい、また来週、
はい、玉城こと玉城潤と、はい、
ね、うん、アザーズこと能宮寺里、
はい、アシスタントシューピーこと中修司でした。
はい、ありがとうございました。また来週、
バイバーイ。
来週